さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。本日の放送は物販ラジオ放送100回記念としてお届けいたします。先週に引き続き物販ボードメンバーをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
時間帯ぐらいで100回目の、回になるんですよ、この時間からきっと。
あ、なるほど、
はい、
うん、あ、そういうことなんですね。
はい、だから2回に分けてるんで、さっきが99回目、さっきっていうかこの始まりが99回目で、
はい、
でこのぐらいの時間帯から、100回目になってるはずです、きっと。今ちょっとタイマーを見てるんですけど。なので100回記念ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
どんどんどんどんどん。
こういう盛り上げ方が私下手くそなんで、花さんみたいにね、ドラムロールどうぞとかってちょっとうまく言えなくて。
もうあれは AJ がね、いつも教えてくれた、本当僕にね、はい。
まあでも、あれですね、萩原さん、2年続きましたね。はい、
まあ、続いたことはあれなんですけど、うん、やっぱりフェードアウトしてなくてだんだん盛り上がってるっていう、
積み
上
がって
2年間それができたってことは、
うん、だよく萩原さんの言葉にその積み上がる積み上がるっていう言葉をね言われますけど、本当にそういう感じでこう続けられたなっていう。
だから一番初めに思ったのが、うん、結局こういうビジネスしてる人たちって起業家タイプなんですよ。
はいはいはい、
立ち上げは好きだけどそれを積み上げるのが苦手な人たちなんですよ。
あ、はいはい、
だからボードメンバーも全員そうなわけで、うん、だからそれをその悪い癖を出ないようにちゃんと積み上げようって意識してたところあります。うん、ついつい最初だけわーって思ってたって言ってたのはやっぱり企業家のなんかもう特徴というか、次新しい、うんうん、
そうですよね。だからマスタープログラムもね、もう毎月1回配信してるし、あと、ウェビナーも毎月1回やってるし、あとコラムも毎週1回配信してるし、ラジオも毎週やってるしっていうことで、本当あのメディアの物販メディア のサイトがすごくボリューム感がいっぱいですもんね。
ちょっと整理しないと、
うん、ね、AJ もあれ見ててどう思います？ あそこまでこう積み上がってきたそのメディアのサイトを見て。
いや、もうこれ最初から作るの大変ですね。
まず無理ですよね。でもなんかこう最初は物販 の知恵袋だけだったじゃないですか、そのサイト的なものっていうのは、Facebook グループと知恵袋のサイトで、それが物販 .media っていうオフィシャルのサイトを作ったことで、非常にこうまとまったそのサイトになって、オフィシャルサイトになってすごい、情報の多さに圧倒されるんじゃないかなと思うんですけど。
確かにラジオだけで100個あるわけですからね、この中に。
途中から入った方に言われたんですけど、ラジオやっと全部聞けましたって言われて、いやいや、
そ
ん、
3000、
うん、そう、いや、そこまで全部聞かなくてもいいですよって言ったんですけど。
ラジオは聞きやすいですけどね。
はいはい、
それこそなんだろう、ちょっとした BGM みたいな感じ で動画だとやっぱメモを使わなきゃいけないから。
そうですね、
まあ、会員さんの中でああいう車の中でこう流して聞いてるみたいな、まあ、Bluetooth つなげてじゃないけど、はいはい、運転しながら聞いてるみたいな人もいたし、なんかラジオはまあこの前アンケート取った感じでもね、の中では2番目か、1番がまあウェビナーが、まあ、よく使う、活用してるって、はいはいはい、2番目がラジオですからね。
ありがたいですね。
で、3番目がマスタープログラム、4番目がコラムみたいな、なんかそんな感じの順位だから、 意外とね、逆に少ないのはフェイスグルブックグループでの交流とか、これは極端に少なかったです ね
年末あの花さんがアンケートを取ってくださった結果ですよね、それね。
あ、そうですそうです。あとは大体同じぐらいかな、四半期に1回のイベントだったり、まあ、オフラインのね、ああいうイベント、物販知恵袋、まあ、この辺りは大体同じかな。
ランキングを作るべきですね、ランキングを。
コンテンツのランキングですか。
そうですね。再生、やっぱりその、新しく入ってきたらどれ見ていいか分かんないけど。
そうですね、それは結構言われますね。物販すごい量です、どっから見ればいいか分かんないですっていうのは、確かに途中から入った会員さんにはからは聞かれますね。まあいろいろちょっと今後あれですね、萩山さん、そういうところも、見直ししながら見やすいコンテンツですね。
押した方がいいんだよな、した方がいいんだよな、たくさんあるんですけど、ついてやらないのが悪い癖なんですよね、思いつくものの。
でもすごいあるんじゃないですか、萩原さん、ここをこうしたいっていうのはいっぱいあるんじゃないですか。
これをこうしといた方がいいだろうなっていうのも日々出てきて多いんですけど、なかなか手が動かないですよね。
まあ、でもこの、メディアのサイトができたことでだいぶ、ね、見やすくなって案内もしやすくなったと思うんですけど、これだけでも。あとあれですね、今年、物販の方もいろいろイベントありますけど、花さん、今年はいろいろありますね。また決起会以降、
今年はそうですね、またあの四半期に1回イベントがですね、はい、まあ、ちょっとこの前もあの Facebook のボールでアナウンスしたんですけど、まあ、大きいイベントが、うん、大決起会、まあ、あのこのラジオ聞いてる時には終わってるのかな、1月27日が終わって、
う
ん
う
ん、ね、次大阪セミナーが4月21日、
はいはいはい、
福岡セミナーが6月30日、はいはいはい、香港セミナーが10月13日、はいはい、という感じですね。
で、12月が忘年会。
そうですね、12月にまた忘年会をやるような感じのイメージなんですけど ね、もうなんかあのサポートメンバーの梨本さんなんかはね、うん、香港セミナーもう撮ってますよ。
そう、梨君いつも早いんだよな、撮るの。
めちゃ、まあ多分マイルで撮ってたと思う。うんうんうん、まあ、ずらせるからいいんでしょ。うん、まあいう格安航空券とかね、使うってなかなかあれですけど、うん、
これ香港セミナーはエージあれでしたっけ、なんか展示会絡めてんでしたっけか、日程を違いましたっけ。
そうなんです、その予定を絡めた10月、
はいはい、香港のエレクトリックショー、
そのあたりな、2つぐらいそれ系のでかいのがやる時期で、
あはははは、
香港行ってる人ももともと多い時期だし。
なるほどなるほど。去年行ったんでしたっけ AJ、 その香港の展示会。
はい、
はいはいはい。どんな感じでした。
いや、なんかもうそのジャンルの OEM やる人はとりあえずもう見といた、当たり前に見とけ的な、ちょうど川下さんも12月のウェビナーで言ってたような感じで、
はいはいはいはい、
でちょっとね、あの、はい、もっと先を見たい人は他の、うん、けど、まあまあマストかなって感じです、
ね、うん、なるほどなるほど、
うん、
じゃあそれに絡めて、まあ、どっち絡めるのはあれなんですけど、まあ、物販 の、 そのセミナーに行ったついでに、ね、展示会も見るのもよし。
香港普通に楽しいと思うんですよね、みんなで集まるから。これももう本当におすすめポイント。
香港行ったことないんですよね、私実は。うん、だから今年はこれがあるんでちょっと楽しみですね。
あの、中国ほどワイルドでないし、
まあ、香港行くなら深センとかもねちょっと足を伸ばして行きたいですけどね、あの結構物販のメンバーさんとかもなんかあの、まあ、サポート業の林さんとかがね、深センはもうめちゃめちゃ詳しいですけど、ね、やっぱ林さんに連れて行ってもらってなんかその深センでなんかこう商品見つけて、
はいはいはい、
いろいろやってるみたいな人も多いですからね、合わせてね日程が長めに行ける人は香港深センの旅なんかもね、またあの違う感じが楽しいですけどね、あの国境を越えた瞬間の、
ああそうですか、
イミグレを通った後のその香港側と深センからの、あの違いみたいなのも、
あなるほど、
川を一つ渡るとこうなるんだみたいな、
へえ、結構面白い。今深センがすごいその発展してんるんでしょ、ちょっとよく行ったことないんで分かんないんですけど、
いや深センに行くたびなんか良くなってますわ、
結構綺麗になってますね今も、
どんどん綺麗になってるし、
うん、
最初行った時なんかあの物乞いの人いるじゃないですか、
うん、
すごいたくさんいて、
うん、
っていう印象が強かったんですけど、
はいはい
はい、直近で行った時は去年かな10月くらいかな、あのなんかすごいそういう人がなんかなんていうんですかね、
いなくなった
の、生かなんかわかんないですけど全然いなくて、
いないんだ、はあ
はあ、街も綺麗になってて、
うーん、
夜は警備員が出てて、
まあ、治安もいいんですね、じゃあ
安全です。
へえ、なんか前ちょっとテレビで見たらそのアメリカのシリコンバレーに次ぐのが新鮮だぐらいのことも言ってましたけど、
うん、あのスピード感はすごい変わるかもしれないですね。
なんかもう人となんか人の掛け具合が違うと言いますよね、それは人数とかも、うん、なんかあのドローンとかの開発も今深セン
あ、
1位だと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかやっぱりアメリカのがかけるなんていうんですかね、あの技術者の数ともう深センでドーッとこうやっちゃう技術者の数みたいなのがもう圧倒的に違うから、もうなんかそのドローンの業界ももう群を抜いて深センの、会社 DJI かがものすごい最先端の技術をものすごいスピードでどんどんどんどん開発していくから、もう追いつきようがないみたいなことはなんか言ってましたけどね。
これじゃあ楽しみだな、でも香港セミナーのあたりは
僕は絶対深センに行きますよ。
深センじゃあちょっと
花さん、はい、多分あの青山さんもね行くと思います。
い行きましょう行きましょう、
はい、きっと
なんかどうせならね50人ぐらい
じゃあこれは
なんか50人ぐらいいると1人ぐらいなんかイミグレ通れない人が出てきそうですねで結構ねあれ事件が起こるんですよね、あの海外はやっぱり携帯
あまあいろいろありますよね。
この前もあったんですか、タイで金ネックレス取られたとか。
あ、そんなことあったんですか
ありますよ、金のネックレス取られた。
え、
大体ありますね、あの海外に、まあ、10人以上で行くと大体あるかな、まあ、だから今、ね、今年もあるんじゃないですか。
あ、まあそれはね、それはそれであって一つの、
そうですね、素敵な
素敵な思い出では
い、
うん、まあでもあれですね、そうそうそう、タイも去年は結構良かったですもんね、初めてタイ行ったんですけど、
タイはねもう本当に萩原さんのねめちゃめちゃ貴重なセミナーを
やった
んだけども、萩原さんが遊びに来てる人ばっかりじゃないですか
。でも内容は非常に濃いセミナーでしたね、萩原さん。
なんか自分でセミナーとかすると何を喋ったか記憶がないんですよね、うん、あんまり。
あ、そういうもんですか。
他の人は分かんないですけど、うん、自分だとそう。
あ、まあでも、まあ、
それは結構意外ですね、萩原さん記憶がエリートされていくんだ。 AJ なんか覚えてるでしょ、自分が話したこととか。
僕はなんか明石家さんまみたいなタイプの人間なんで、
はい、
でも 自分が出てるなんか動画とか一度全部見るみたいな。
チェックする。
すごい。
暇人なんですよ、暇人。
じゃあここの僕はもうちょっとこうするべきだったなって思うわけですか。
いや思います、ね、タイミングがあれだったな。
僕は絶対見ないですけどね。
あでもラジオは結構チェックしますね、私何回も。
うん、
でチェックして、で、あここちょっと詰めようとか、編集もう一回し直したりとか、あのアップロードしたのにもう一回編集し直しとかってするときありますね。
はいはいはい。ああそっか、あ記事とか書いたりすると
あるな。ありますね、記事。そうですね、
そうそう、うん、開業ちょっと直したりとか結構気になりますね。
そうなんですよ。
でも普段見なかったんですけど、この間初めてじゃないけど初めてぐらいに自分の方を見て分かりにくいなと思って、
あ
ちょっとあれ見ないとダメだなと
客観的に思いました。
思いましたね。
でも どうなんでしょう、あの自分はもうずっとね萩原さんの話を普段から聞いてるんで、もうスーッと入ってきますけどね、やっぱりああこれもそうだよなと思って
多分初めて聞いた人がこのフレーズだけ聞いても伝えるべきことの2割ぐらいしか伝わってないだろうなみたいな感じの、あの言葉が足んないなとか結構あります、ね、それは。なるほど、なるほど。
あれを伝えるのは難しいですね。こう繰り返し繰り返し、だからこういうなんだろう、ちょっとした中でも繰り返あのなんか難しいじゃないですか。例えばボードメンバー間でも、あのまあ、今日もちょっと残念ながらね、あの欠席の川下さんもいらっしゃる。まあ一応川下さんの名誉のために言っとくと、うん、あのまあ、時差の、ね、関係でラスベガスに、ね、こう行ってたんで、うん、それで、まあ、あれも分かるんですよね、あの Google でなんだろう時間があの変わっちゃってみたいな、
はいはいはい
はい、一日丸々やっぱ違うから、はいはいはい、あの半日ぐらい違うのか、そう、そういうのでね間違えて、僕もちなみに今日スケジュール2時からになってたんですよ多分。そうそう、シンガポールのなんか時間でチェックしちゃってるみたいで、そうそうそう、で時差が あれだと少ないといいんですけど、うん、時差がもう半日とかあると、ね、間違っちゃったりするんだけど、うん、なんかああいうのとかも何ですかね、本当に伝え方じゃないですか、
うん、
ね、なんかその辺もこう、まあ、リマインドとかやっぱしてもなんかまあ忘れる人は忘れるしもう難しいです。まあ、ただなんか伊藤さんみたいな、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、やっぱ何回も何回も聞くとか、ああいう姿勢があると、うん、あ、萩原さんこういうこと言ってんのかとか、
うん、
ちなみに僕 AJ の話とかも、うん、あの、2、3回ぐらい聞かないと分かんなかったですね、最初、うん、なんか出会った時は。あの、AJ の回転数がものすごい速くて、
うん、
なんか僕は結構スローな感じの、あの、なんていうんですかね、脳みそだから、まあ、なんかそういう時は聞くといいんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、
うん、そうそうそうそうそう、難しい伝え方は、
うん、難しいですね、いろいろありますね
だけど AJ のセミナーは僕一番好きですけどね、あの今まで聞いたセミナーの中で、
あの AJ のセミナーってこうなんかあれですよね、人を退屈にさせないようになんかいろんなところで気遣いしてますよね。
やっぱ僕狙えるのが一番嫌なんですよ
狙えるっていうのは、
あ、ねね、寝られる
の、あ、寝られるのがね、はいはいはいはい、
ただ僕のセミナー寝る人がやったら多いんですよね午後1とかで僕の話を聞いたら、うん、前の人でほっくりする人がいるんで、うん、だから結構余計に僕の場合気をつけないと、うん、あの寝かせてしまうというでもなんかセミナーの話をいろいろセミナーとかその伝えるって話を今してて思ったんですけど、うん、やっぱりやるとああいうことかっていうのって多いじゃないですか、うん、あ、そのこと言ってたんだみたいな、
うん、
なんか最近結構僕それでいいと思っていて、
うん、
あ、というのはなんだろう、とりあえずやってみようっていうのはすごく危ないし、
うん、
なくていい失敗することないけど、 でもやったことないことを聞いただけで 100% 分かることってないじゃないですか、
うん、
だからもちろん準備するんだけどすげえ準備したって結局やんないと分かんないことはあるって知っておくのって大事かなっていう、うん、でやってみるとあこれそういうことかっていうただそのこれそういうことかっていうのが入ってるか入ってないかがすげえ違うと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからその瞬間あこれそういうことかって言ったらもうすぐになんかそこから軌道修正していけるっていうのがすごい、
うんうんうん、だから僕なんかすごい僕分かりますね、
なんかもう日々ちょいちょいもう修正しまくるみたいな、うん、僕いまだに商品名変えたりしますし立ち上げた商品の
ああそうなんだ
でなんでこれに気づかなかったんだっていうワンフレーズを夜中に思いついてこれ絶対今は入れないと寝れねえっつって箇条書きに5文字書き込みに行くとかね
なるほど
でなんか日々考えてるとなんでこれ思いつかなかったんだろうっていうのがポンと出てくるんですよねであん時萩原さん言ってたよなこれみたいなしかも去年だよでもなんかそれをなんか去年聞いた話がどっかで埋まってないと、
うん、
多分経験をしても分かんないんですよね。だからこれやんなきゃ今すぐにでもみたいな。で、それが、なんか、もうなんかじわじわと地面から染み出してくるみたいになるのが、実際にそういう状況に身を置いた時だったんですよ。
うんうんうん、
例えば僕だって今、競合と結構ガチで競り合いをしてて、うんうん、1ミリでも優位にしないとと思って、うん改めて見返してみたら、あ、これなんで言ってねえんだ、みたいな。なんかそういう、なんか危機感というか、そのね、そのスイッチがどんだけ立ち上がってるかによって、聞いた情報を自分のところにどうやって生かそうかっていう、その、つなぎがちゃんと働くっていうか。だから、すごい人だったら、もう、なんだろう、それがシミュレーションできるのかもしれないですけど、僕みたいな、結構、僕、その辺って、あんま遅い人なんですよね。常人レベルだと思うんです。多分、中の中ぐらい。
で、そうでもない、そうだけどもね。
で、なんか、そういう人だと、本当に身を置いた時に、初めてわかるみたいな。で、僕だって、それを経験してきたことを伝えて、言葉にして伝えてるんですよ。スライドについて。でも、やっぱり今言ったように身を置いて知識とその実践の間のパイプみたいなのがそのちゃん と立ち上がってる状態じゃないとやっぱ本当には分かんないですね、うん、だから絶対会いに来てやった人となんか話をすると、うん、あーってなるタイミングその瞬間が少しでも多い方がよくてきっかけが、
うん、
本当に聞いてるだけだと分かんないし、うん、でやったら分かるようになってそんでもっとさらに活用しようと思ったらやってる人と話すとか、
うん、
でそういう場でそういう情報を共有したりなんかコミュニケーション取ってるうちにあっっていうのがでその自分一人じゃ多分出てこなかった瞬間っていうのを言ったって結構コミュニティのいいところだと思っていて、
はいはいはいはい、
だからなんかね本当一人でやってるより絶対広がるんですよねでそのあこれだっていう気づき一つが多分数字にしたらものすごいことになるはずなんですよね、うん
いや確かにありますよねやっててね、うん、あるわ
最近よく思う結構この1ヶ月僕割とガチなそういう状況に今いて
なるほど
割とビンビンに立ち上がってくるんですけど
あの先月あ昨年のか昨年 の, あのヤフーショッピングヤフーショのねあのセミナーを、やっていただいてあそこでもすごい気づきがたくさんありましたもんねやっててやってもらってだからやっぱりああいうその他同じようなステージに立ってる人っていうかとこう情報交換するっていうかそういう人の話を聞きに行くっていうのはすごくあの自分の今の、状況を再確認すると同時にあ自分今やってなかったこういうことやってなかったっていう気づきにもなるからやっぱりこういうコミュニティでいろいろ情報交換というか情報交換というかねそういうつながり持つのは本当自分のためにもなるし成長にもつながりますよね
で村瀬さんの学習セミナーみたいに、
うん、
そのやる前に学んじゃうっていうのは結構 重要です。
はいはいはい、はい、やる前になんじゃ、はいはい。
例えば水泳を泳ぐとして、うん、水泳の本読んだところで水泳を泳げないじゃないですか。
うんうんうんうん、
水泳の本を一通り読んどくと、うん、泳いでる途中で圧倒的に効率がいいわけですけど、
うんうんうん、
あこれはあのことかさっき青森さんが言った通り、うんうん、経験した時にその書いてあったことと全部一致して、うん、ただそれを全部行き当たりばったりだと、
はいはい、
過去にその経験をした人たちが情報を出してるのにそれをまずに行き当たりばったりやっちゃうと、うん、また同じことを全部してこなきゃいけないわけで、うん、極端な話、算数とかを勉強しなければ、うん、足し算から自分で見つけ出さなきゃいけないみたいな、うん、そういう、掛け算っていう概念すらしくないみたいなことになっちゃうから、やっぱり、ある程度学んでからやるっていうのは重要。ただ、あの、準備しすぎると、第、うん、一歩が踏み出せないってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
それ、ただフェーズの問題で、うん、多分一般コミュニティにいるような人たちはもうそのフェーズは特に抜けてる人たちで、
うんうんうんうん、
今度はもうある程度学んでから始めるっていう方に入った方がいいと思いますけど、
ね、なるほど。
一番最初のサラリーマンから独立するぞっていうのが、うん、もう学んでからよりも行動を、
うん、まず動けって言いますもんね、
うん、心のブロック外すみたいなそういう
実験
的な話になっちゃうんですけど、もうそこをある程度できるようになったら今度は学んでから始めた方が圧倒的に効率がいいんで、
うんうん、
最近思うんですけど A と B 相反するあのもんなんていうんですかね、議論する問題、例えば、うん、借り入れはすべきかしない方がいいかとか、
うん、
その2つの意見があって、
うん、
どっちが答えでもなかったりして、
うん、
人によって違ったりするじゃないですか、
うん、
それただ単にフェーズの問題だなと思って、
ああなるほど、
話すって長くないですか、やめよう。
いや、結構これって大事じゃないですか、萩原さん。でも、今、でも、すごい、ああ、大事だなと思いましたけどね。
ざっくり言うと、うん、あの、螺旋状に物事が進むっていう話をどっかでしたことなかったっけ。
螺旋状に進む。
螺旋階段ってあるじゃないですか。うん、ぐるぐるぐるぐる回ってる階段。あれを遠くから打って、そこ登ってる人を見てると一旦前に進んだなと思ったら後ろ下がっていくじゃないですか、
うんうんうん、
だから一回前に進んだのにまた元の位置に戻ってきて、
うん、
戻ってきたけど一段上がってるっていう、うんうん、でそれからまた前に進んでるけど、
うん、
また戻ってくるみたいな、うん、繰り返して高いところに上がってくるじゃないですか、うんうん、結構あの動きっていうのが結構原理原則で、
うんうん、
例えばその借り入れするしないっていう問題もそのフェーズによってどっちが正しいかっていうその人の今どこにいるかによってだなっていう、だから A と B っていうなんですかね、一見その意見が食い違うようなことって大体そこのフェーズとかタイミングの問題なんだなって最近よく思
う
ことがあります。
確かにね、仕入れするときに、まあ、仕入れというか、OEM するときにお金がないから、じゃあ借り入れ、すればいいんじゃないかって、まあ、借り入れのだけの部分を言っちゃえばそうなっちゃうんですけど、でもそうじゃなくて、今言った萩原さんのって、ちゃんとその、OEM 作るまでの、自分の今の、環境というか、土台というか、どこまで進んでるかっていう話ですもんね。で、
例えばまあ、うん、一番初めのうちはもうサラリーマンから始まるから、なるべくお金借りない方がいいよね、うん、感じできるだけ借りない方がいいってなるじゃないですか、うん、でもちょっと進むとやっぱりネットとかで調べても、うん、あの経営はあんまり良くないみたいな話になる、
うん、
お金を借りてやった方がスピードが速いとか話になるじゃないですか、
うん、
でも結局もうちょっと考えて本当に借りて回してみたりすると、うん、 実際負債ばっかどんどん膨らんで、うん、効率悪かったりして、うん、またかなるべく借りない方がいいじゃないかっていうふうに思って、うん、なんでかっていうとそれはお金をコントロールするけどちゃんと身につけてないと感情に流されてお金に流されちゃうからなんですけど、うん、畑にあったお金を使わないとっていう、うん、ただまたそれ借りた方がいいっていうフェーズが来て、うん、その後また借りない方がいいっていう、今日本の大手企業って今お金を借りない方がいいってい
う
フェーズなんですよ。だから内部留保が異常に増えちゃって600兆円だっけな、
うん、
銀行が全然お金借りてくれないっていう状態で困ってる、うんうんうん、ただ多分そうするとやっぱり経済的に停滞しちゃうんで、うん、次使おうっていうフェーズに行くんだと思うんですけど、うん、だからそうやって繰り返して登っていくんだなっていうのを最近よく、あ、
それが螺旋階段のようだった、
全てに当てはまるなと思って、うんうんうんうん、っていう話が長くなるなとい
やでも萩原さんのこういう例えの話ってすごくこうためになりますよね。
例えがうまい、
うまいっすよね。もう絶妙なんですよね、いつもこう聞いてて。
水泳なんかもう結構ビビってきますね本当泳げてるつもりみたいな、そういうめちゃめちゃ多いですからね。AJ、
はい、
も水泳やりますよね。
ちょっと
ね、なんかこう泳げてるつもりクロールみたいなの多くないです か。
それ多分俺
つもりクロール
僕なんか結構ライフセーバーとかやったりとかしたんですけど、
はい、
なんかやっぱりこうちゃんとクロールを厳密に習うと、うんうん、もう一かきで進むスピード全然違いますからね。
あ、なるほどね。
だけどやっぱ なんちゃってクロールみたいな人は3かきぐらいするガチャガチャガチャってやってるじゃん。でうん、俺の一かきと同じぐらい進むじゃないですけど、まあ別にプロでも何でもないんですけど、うん、なんかそのくらいやっぱ違いは感じますよね。うん、はい。アキラさん言うように多分その原理をこう最初にやっぱインストールしてない人だろうなっていう書き方をしてるなと思いますね。うんうん、
なるほどね。でも本当にこういう例え話はいっぱい、ラジオ、過去のラジオにね、萩原さんのその例え話いっぱいあるんで、聞いてもらうとかなり勉強になると思いますけど。
なんかカレンダーとか作れないですか、
萩原さんの
365個ぐらいあるんじゃないですか飛行機は逆風があるから飛べるんですよ
あとボーリングのヘッドピンとかね。
あ、そうそうそう、そう、う
ん。あれなんか本当に分かりやすいですよね。
まあ、あれじゃ、あれは別に自分で考えたわけじゃないですけどね。
いや、でもなんかもう、萩原さんの言葉になってますよね、もうあれはね。
あれはなんかの受け売りですよ、うん。
やっぱそういうお勉強というか、ね、やっぱしてますよね、うん、萩原さん。
そうそう。はい。ではでは、時間になったので、ちょっと最後にじゃあ皆さんに、物販会員さんに向けてなんか一言いただけますか。じゃあ花さんからいいですか。
はい、そうですね、僕は結構その、まあ、この物販っていう環境、まあ、最初ね菊池さんとか萩原さんとかの、その、まあ、ビジョンだったりとかがあり、うん、まあ、中上級者のこうもう本当に、まあ、居心地というか、うん、まあ、居場所みたいなのをこう作ろうっていったもので、まあ、そういったところのに共感、ね、させてもらってる部分もすごくあるんですけど、やっぱりこう、まあ、入っている、まあ、メンバーの皆さんもそうなんですけども、まあ、なんかその、まあ、なんかこれは別にその集客面とかどうこうわけではないんですけど、うん、まあ、なんか本当最近は結構そのメンバーさんの誰々の紹介で入りましたみたいな人とか結構増えてて、でそういうのを随時一応新規募集みたいなのは半年に1回ぐらいこう人数の調整とかこうしながら、まあ、あんまり多くなりすぎないようにじゃないけども調整はしてるんですけど、まあ、そういうのはね随時入ってる方の紹介があれば、ね、受け入れるっていうことはちょっとお知らせしておきいただきたいので、で意外と本当にそういった紹介から何ていうんですかね、入っていただいた方でもう物販で水を得た魚のような感じにね、うん、なって活動してる方とかも、ね、最近なんか結構いるので、 そういう、なんていうんですかね、自分の周りの人とかに、まあ、ちょっと初心者とかにはね、うん、なかなか難しいというか、部分の思い出、まあ、物販始めたいよっていう人はちょっと向いてないかもしれないんですけど、うん、そういう、ちょっとね、フェーズが少し上がった、まあ、さっき萩谷さん言った螺旋階段じゃないんですけども、ちょっと登ってきてるな、みたいな感じで、うん、もがいている人とかがいればね、ぜひこの環境の存在を教えてあげるっていうのも一つのこう義務じゃないかななんていうふうに僕は思っているので、まあね、そういった形で、まあ、このコミュニティをどんどんどんどんね盛り上げていきたいななんていうふうに思いますんで、まあ、僕が Facebook 投稿した時とかいいねとかいっぱいね押していただけるとすごい嬉しいです。
わかりました。
はい、
いいね押します。
はい、お願いします、
はい、じゃあ次 AJ お願いします。
はい、僕今年ちょっと盛り上げていきたいなと思っている遊びがありましてね。
それは何ですか？
それが、はい、Facebook とか、うん、まあ、知恵袋でもうベストアンパフォーマンスを取りに行くっていう、もう、うん、8種ベストアンパフォーマンスをまあ、もう予告をしてガンガン書き込んでいくっていう仲間とそういうの付き合って遊んでくれる人を探していてですね。
楽しそう。
この前ちょっと熊沢さんにも、うん、投稿の後で、うん、ちょっとハッシュつけてもらえませんかみたいなことをお願いしたりしたんですけど、うん、なんかみんないろいろ価値のある情報っていうのを持っているはずで、うん、しかも別に、なんだろう、マスに拡散しても大した問題にならないというか、うん、自分を傷つけないみたいなのがいっぱいあると思うんですよね、うん、でそういうのをオフ会とかでちょろっと教えてもらったりして、みんなが持ってるのを僕割と知ってるんですけど、うん、まあ、ただそれをね、僕が何屋さんか聞いた話ですけどとか言って僕は拡散するわけにもいかないんです、うん、なんでちょっと J 袋 Facebook でもう予告ホームランをやって、うんうん、1時間ちょっとパタパタ打って、うん、来月10万円もらえるかもしれないみたいな。ちょっとね、それできたら楽しいので、そういう風にちょっと、もうハッシュベストパフォーマンスを狙いの、うん、
仲間を作る
投稿が来年いっぱいね、そう、ただあとで勝負したいですね、うん、今月は俺が取るそんなところでちょっと皆さんお付き合いください。
はい、じゃあそれはちょっと楽しみにしていきたいと思います。じゃあ最後に萩原さんお願いします。
はい、なんて言うんだろう、今後は物販のボードメンバーとかサポートメンバーから一方的に配信していくっていうのをなるべく形を減らすことはないんですけど、うん、なるべく全体の会員さんの情報交換とか、うん、協力してもらいながら、うん、その人にも当然ベストアンサー賞とか、うん、これから他もあるかもしれないし、基本的に情報を与えた人が一番得なきゃ、うんうんうん、道理的におかしいと思ってるんで、うんうんうん、そう、だからそういう形での仕組みを作ることで、このいろんな人がここに情報を提供して自分にもメリットがあって、うんうんうん、全体にもメリットがあってっていう、その全体の全員でみんなで作り上げるものっていう形をより濃くしていきたいなと、うん、
はいはいはい、
それこそブロックチェーンですよ、うん、もうそれぞれがつながって出来上がる、多分それが今の多分時代の流れで、うん、いろんなものがそう変わっていくんだろうなと思って、なんでこのコミュニティもいろんな人が情報をそれぞれ持ってるものをそれぞれ集めて膨らましていくことで、どんどん価値が増していくような仕組みができたら多分一番いいんだろうな、はいはいはい、それにはどんどん情報を提供した人が最も価値を得られるような環境ができたらいいのかなって感じがあるので、うん、まあ、今後もまた協力していただければと思います、
はいはい、そうですね、萩原さんそれ、ベストアンサー賞を作るときにそれずっと言ってましたもんね。
やっぱりそうですね、うん、
それずっと言いつけたので、だから今年は、ね、さっき AJ が言ってたようにその盛り上げを拍車をかけるようなそういう予告ホームラン的なことも入れつつ、なんかこう盛り上げていきたいですね今年は。
来月も撮っちゃおうかな。
またじゃあご馳走しなくちゃいけなくなっちゃいますね、AJ。
いやもう僕はもう喜んでそれをやります。そう別にみんながね、うん、みんなが振ればやらなくてもいいんですね、ですねもちろん、はいはい、うん、
まあそういうちょっと盛り上げていきたいですね、その全体的にというか会員さんがこう楽しめるようなことをやっていきたいですね。はい、ではでは、皆さんお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今年も物販盛り上げていきましょうということで、
お
ー、
あ、すいません。
ちょっとこういうのが最後の締めがね、やっぱ花さんみたいにうまくいかないんですよね、花さん。
えい、えいって言ってもらえば大体。
あ、そうですか。じゃあ、じゃあ今年1年間よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。
失礼します。はい。